ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。こんにちは、今日の東京はちょっとね暖かくなったかなっていう感じがしたんですけど、今金曜日の夜に収録をしております。今日はね午前中ちょっと久々に月経痛というかお腹が痛いということがあったので家にいたんですよね。でゆっくり少しねお休みをしてお昼寝とかをしてから会社に行くってことをしていたんですけど、そう家にいた時にねふとベランダを見たらあのねテントウムシがいました。でね皆さん覚えていらっしゃいますかね、1ヶ月ぐらい前の配信だと思うんですけど、私が会社で仕事してたらデスクにちっちゃい虫が来てずっと私の祖母を離れないっていうことがあって、でその子が、私のね前世どこかでお会いした関わりのある子だったのかなっていうね、そんなエピソードを配信した私の妄想話をねお話しした回があったと思うんですけど、多分その回かその次の回で言ってるお話だと思うんですけど、あのテントウムシがね家の中に迷い込んできた時があったんですよね。でもそのテントウムシは私の方にあまり近寄ってこようともしないで、ただ電気がついてるところ光を求めて飛んできたっていう感じだったのでほっといたんですよね。そうだからあのテントウムシはどうなったのかなーってずっと思っていたところで今日テントウムシがベランダに降りました。で私を見つけたからかどうかわかんないんですけど、なんか私の方になんか這うようにあの最後の力を振り絞るような感じで歩いてきたんですよ。でそれを見た時にもしかしてあの時のあの子が本当は私に会いに来ていて、で最後の力を振り絞って私の方に今来ようとしているのかもしれないって思ったんですよね。そしたら私のところに来るちょっと手前で止まってしまって、でそこで動かなくなっちゃったんですよ。これはもしかしてお亡くなりになったのかなってちょっと思って心配になって、でも元気がないだけかもしれないって思ったから、そこからテントウムシが何を食べるのかを調べたんですよね。そしたらテントウムシは主にねアブラムシが好きだということで、ちょっとアブラムシはすぐに用意できないなって思ったから、それ以外でなんかないかなって思ってみ、調べてみてたら、なんかトウモロコシとかリンゴとか蜂蜜とか砂糖水とかなんかちょっと甘いものが好きっぽかったんですよね。で蜂蜜だったらうちにはあるなって思ったから、冷蔵庫にねキャベツがあったから、キャベツの芯の部分、多分これは食べないかもっていう部分に蜂蜜を乗せて、でテントウムシさんのそばに置いたんだけど、なんか気づいてなさそうだったから蜂蜜をベランダの床にちょっとねてんてんてんって置いて、その蜂蜜をたどってきたらキャベツに乗っかれるようにして置いたんですよね。でしばらくしてみたらキャベツの上に乗っかってて、多分食べてくれてるのかなっていうね、そんなことがあって、はい、まあだからなんだっていうことではあるんですけれども、なんかそうやって私はちっちゃい生き物に優しくできる自分を大事にしたいなって思っていて、特にねそれが何か自分にとって影響があるかって言ったらまあ何もないんですけど、でもなんかそういうところでね自分のこうキャパにどれぐらい余裕があるのかっていうことが分かったりしますよね。自分に余裕がない時って他人に優しくできなかったりとか自分に対しても優しくできなかったりしちゃうと思うんですけど、でも今日はテントウムシさんにも思いを馳せることができて、ちょっとね優しくすることができたかなって思っていて、明日の朝ねテントウムシさんが元気になってどこかにね飛んでいってくれてたらいいなって思っている、はい、そんなことがありましたね。で今日の本題は全然関係ない、お便り紹介をしたいと思っております。ごはみそネームみほかりさんからお便りをいただいております。みほかりさんはじめまして。 キョンさん、初めてお便りを送らせていただきます。1歳の息子を育てているみほかりと申します。こんにちは。いつも家事育児の合間にご飯と味噌汁を聞かせていただいております。毎日の配信を拝聴するうちにアーユルヴェーダが自然と生活に馴染んできて、鼻うがい、ナスやオイルプリングなどなどおサボりする日もありますが、なんだかんだ続いております。今日は毎日の配信ありがとうございますという感謝の気持ちをお伝えしたいのと、ジョーティッシュについてキョンさんにお聞きしたいことがあってお便りを送らせてもらいました。自分はなぜ生まれてきたのだろう。自分はこの人生で何を学ぶのだろう。自分について知りたいと思いながら今までの人生を過ごしてきたような面が私にはあります。キョンさんがジョーティッシュのお話をされているのを聞いて、ここに自分を知るためのヒントがあるのではと思い、とある先生にジョーティッシュの鑑定をしていただいたりもしました。とてもいい時間だったのですが、それだけでは物足りず、自分でもホロスコープを読み解けるようになりたいと思って勉強を始めようかと迷っています。ただ自分でホロスコープを読むとなると、プラスの面だけではなく、吉凶の凶の部分であるとか、自分が受け入れられない面も、目の当たりにするのかなと少し怖さも感じています。私は他の占いなどでも自分にとってマイナスの面を目にすると気になって落ち込んでしまうところがあります。だから動揺しないで柔軟に物事を捉えたり受け止められるような精神が持てたら始めようかなとも思ったのですが、それって一体いつになるのだろうと気が遠くなる思いです。キョンさんはご自身のホロスコープをご覧になって、今日の部分であるとか受け入れがたい部分を目にされた時、どのようにされているのか、お考えやアドバイスをいただければ幸いです。お忙しくされていると思いますので、キョンさんのお話ししたいと思われるタイミングと、もし合致していたらお聞かせいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。長々と書いてしまいました。読んでくださりありがとうございました。キョンさんとごはみそなーの皆様の、幸せをお祈りしております。PS、今月になってみほかりというポッドキャストを始めました。私はご飯と味噌汁が大好きなので、私のポッドキャストの中でキョンさんのお話をすることがあります。鼻水にカルダモン効いたとか、そんな感じです。ご飯と味噌汁には共感ポイントや学びがいっぱい詰まっているので、これからも自然とお話に出てくるかもと思っています。もしご迷惑だったらごめんなさい、おっしゃってください。はい、みほかりさん、メッセージありがとうございます。みほかりさんもポッドキャストをされてるんですね。ポッドキャスター仲間ということで、お便りすごく嬉しいです。ありがとうございます。ごはみそのお話はぜひしてください。私もとっても嬉しいです。ネタに使っていただけたら、こんなこと番組で話しましたとかね、お知らせくださったら、私もぜひ聞いてみたいですし、多分ね、ごはみそなーの皆さんも関連ポッドキャストとしてね、聞いてみたいなって思う方たくさんいると思うのでね、はい、仲良くしてください。よろしくお願いします。今日はみほかりさんからジョーティッシュのことでね、吉凶の凶の部分っていうことで、そうですね、ジョーティッシュは、私は他の占いは、勉強したことがないので、ジョーティッシュのことしかわからないんですけれども、ジョーティッシュを学ぶっていうことは、ただの占いを学ぶこととは、全然違うなって思っていて、もしジョーティッシュが占いだとすれば、私は占いに対する価値観はだいぶ変わったなって思うんですけど、ジョーティッシュは、そもそもジョーティッシュっていうのはね、闇から光に導くための知識だよっていうふうに言われているんですね。なので闇の部分にこそフォーカスしていく価値があるって 言ったらいいかな。なんでそれが闇になっているのか、なぜそれが凶になっているのかっていう、あのベーダの、ね、知識って、ジョーティッシュもそうだし、アイルベーダもそうだし、ヨガもそうなんですけど、なんでとかどうしてっていうことが必ず答えが最後は用意されているんですよね。そうなので、そこに集中して、今日の部分だったら今日の部分を分解してよくよく理解していくと、なぜそれが今日なのか、今日として現れているのかっていうことが理解できるんですよね。で、人間って何が怖いのかって言ったら、よくわからないもののことを怖がるんですね。まあ、闇の部分を怖がる、未知のことを怖がるっていうことがあるんですよ。だから今日の部分を理解することができれば、何も恐れることはなくなる、逆にね。はい、なので私もね、自分のホロスコープを見た時に今日の部分っていうのは、まあ、むしろそうですね、普通の人よりもあるんじゃないかな。普通、まあ普通がね、普通の定義はちょっと、うん、そうですね、ホロスコープみんなそれぞれが違って、吉凶それぞれあったりするんですけど、私のホロスコープの場合は割と凶が多めかな、どっちかっていうとね、うん、だけど そのホロスコープ、自分のホロスコープを私はとても愛おしく眺めることができていますね。すごくね、大好きです。今ね、この間昨日だっけ、自分のことすごい好きになったっていう話をしましたけど、ホロスコープを見ていても、今日の部分を見ていても、すごくね、自分のことが愛おしいなって思いますね、うん、でもそれはジョーティッシュを学びながら、今日の部分を理解することが、どんどんできているから、まだ全部は理解、しきれていないところはあるんですけれども、でも人間って一側面から見れるものじゃなくて、いろんな角度から見ることができるし、いろんな次元で見ることができますよね、うん、幸せ一つ取ったとしても、他人から見て幸せに見えるのかどうかとか、他人からの評価があるから幸せなのかとか、自分の内側がね、すごく幸せで満たされているのかとか、他人の幸せが自分の幸せになってきているとか、なんかその幸せの価値観一つとっても、いろんな見方ができるし、いろんな次元があると思うんですよね、うん、でもジョーティッシュの場合はね、それを全部階層ごとに見ていくことができるんですよ。そうなので、自分がいいと思ってたことが実は別にそんなに良くなかったり、するってこともよくあるし、自分にとってマイナス面だなって思ってたことが実はプラスになるところの入り口だったりとかするっていうね、すごくね、深い深い学びになっていくんですよ。なのでぜひね、ご興味あるっていうことでしたら、ジョーティッシュ学ばれてみると、とってもね、人生が豊かになると思います、うん、でもね、なかなかね、ディープな学びかなって思うので、そうそう、すぐにわかるって思わない方がよくって、私自身も多分一生学び続けるんだろうな、一生研究し続けるんだろうなって思っているのがジョーティッシュ、ジョーティッシュでありベーダであると、思っているんですよね、うん、だから私はずっとずっと中途半端な学びの途中にいる状態ではあるんですけれども、でもその都度その都度でね、自分自身を上手に使ってお役に立ちたいなっていうふうに思いながら、学びながらっていう感じでね、ジョーティッシュと向き合ってるってことがありますね。だからね、みほかりさんからいただいたメッセージの中で、 自分のホロスコープを見て今日の部分とか受け入れがたい部分を目にした時どういうふうにしてるかっていうと、ジョーティッシュはそこに光を当てることができる。で、そこに光を当てて理解することができる。で、理解すれば怖いものはどんどんなくなっていくっていうね、そういう部分があるので、今日の部分を見るということ自体が私にとっては結構ね、楽しいというか、いいことだと思ってますね。だから鑑定させていただく皆さんのホロスコープの中にも今日の部分って あるんですけど、でも私自身がその今日の部分っていうのを恐れずに向き合うっていうことをしているので、そう、鑑定させていただく皆さんに対してもその恐れがなくなるような形で、今日の部分っていうのもね、割と伝えているかなって思うし、でもそれを聞いて、そう、それを聞いた皆さんを光に導くのがジョーティシーのお役目だよっていうことを師匠からずっと教わっているので、そこまでを自分の中で理解してからお伝えするってことをね、したりしているので、ね、みほかりさんもね、そういったことができるようになるとね、とっても生き心地がさらに良くなるんじゃないかなって思います。はい、ということで今日はみほかりさんからメッセージをいただきましたので、ご紹介しながらジョーティッシュのねお話をさせていただきました。なんかこういうこともね、多分アーユルヴェーダーとかも同じようなことが言えるかなって思っていて、自分のね不調とか、自分の好きじゃない部分っていうところを見た時に、そこから目を背けるんじゃなくって、それがなんでなのかな、どうしてなのかなっていう原因を理解していく、で原因を理解すれば、もう解決方法がそこでわかるわけですよね。なので私たちはね、生きていく上でいろんな目を背けたいこととね、向き合わなきゃいけないことってあると思うんですけれども、そこに対していいとか悪いとかっていうジャッジをせずに、正しくそれを理解するっていうことがね、すごくね、大切なんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。